東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。先日ですね、飛行機に乗りまして、びっくりですよ。一人一台のテレビ画面が座席の前面についていて、ただちょっとちっちゃめの飛行機だったんですけども、今回はですねすごいお天気が良かったので、東京に戻ってくるとき房総半島からずっと東京湾をこう一周して、東京の上空をずっと飛んでくれたんですよ。でそうするとですね、もう本当私も釘付けでした。もう皇居は見えるし、多分東京ドームがはっきり見えて、でスカイツリーも見えて、いやすごかった。それであと怖かったっていうか、恐ろしいぐらいどこまでも建物がびっしりと続いていて、なんだかもう感動してしまいました。でもこのね中、この建物の中にも一つずつの建物の中にたくさんの人がいて、一日一日本当に一生懸命、ね、生きてるんだろうなって思うと、なんていうかこうちょっと感慨深くて、なんか涙がこみ上げるような気がしましたね。あんまりね、大体雲がかかっていて、あんまり見えないんですけど、本当今回はですね、写真もちょっと撮ったんですけど、いやこういうところにいるんだなっていうことをつくづく感じましたかね。ちょっと感動しました。はい、皆さんも本当お天気がいい日で飛行機に乗れて、あと東京の上空にいることができれば絶対見れると思いますので、お楽しみにっていうんですかね。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へコメントを送るには番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第185回目放送、千里の道も一歩から始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは彩雲国物語です。はい、この彩雲国物語というのはですね、雪野彩さんの小説を原作とした漫画やテレビアニメ作品でございます。はい、私はテレビアニメ作品を、最初に見てしまっていてですね、まあ、長いんですよ。結構1シーズンで40話、であと2シーズンも40話ですね。小説の方はどうも完結したらしいんですけど、アニメの方はまだお話の途中っていうところで一応区切りがついたみたいです。なんで、やっぱり続きが早く見たいなっていう感じではありますかね。舞台はですね、架空の国、ね、彩雲国を舞台としています。で、ファンタジー架空歴史小説っていうことになっていまして、分類は。はい。唐、中国の唐っていう時代があったんですけど、その時の三章六部っていうのを参考にしているそうです。なので、画面っていうか作画全体は、古代中国の様式で、衣装だとかね、とか建物だとか。そういったのは、ああ、そうか、古代の中国の様式だな、生活様式だなっていう感じがしましたかね。それで、あらすじなんですけども、この彩雲国っていうところで、名門貴族の高家、紅家って書くんですけども、 その皇家の直系のお姫様でなんですが、まあ、貧乏な生活を送っている高秀麗さんっていうのが主人公です。でこの高秀麗さんっていうのは、まあ、年頃の娘さんなんですけどね、一度は諦めていた管理になりたいっていう夢を持っていまして、でそれに向かっていくお話になっています。まあ、この当時というかこの時代には女の子の女子の管理登用っていうのは認められていなくて、あの国試っていう、まあ、昔あの科挙っていうのがあったんですかね、そういう国の試験の受験、まあ、管理になるための受験、難しいあの試験があるんですけども、その国試受験っていうのも受けるのさえ夢のまた夢だったんですけどね。まあ、それがですね、ある案件に関わった後にですね、その道が開けることになりまして、彼女もあの自身の才覚と行動力でもぎ取っていくっていう話です。まあ本当にね、あの女子のね、うん、女子が女子については、まあ、日本もそうですけど、あのいろいろ女子は今まであの受けられなかったとか入れなかったとかってそういう職業とかもあったと思うんですけど、今ねだんだん女性も社会進出あの盛んになってきて、うん、女の人でもガンガン働くって人は増えてきましたけどね。まあその辺のところもちょっと、うん、話しながらっていう感じですかね。それでですね、この秀麗さんはお父さん翔華さんっていうのと、あと、あそうだ、お父さん翔華さんなんですが、この翔華さんはですね、一応あの任官していて、まあ文官なんですけども、パッとしない役職で、まあ、不幸って言って、書庫でね、働いてる、うん、お役人さんです。で、給料も安いみたいなんですけど、ただ、あの、性格っていうか、まあ、とにかく穏やかで、あの、秀蘭さんを慈しむ人柄で、っていうことです。で、お母さんは、秀蘭さんが小さい時に亡くなりました。で、あともう一人ですね、あの、青蘭っていう、あの、青年がいます。この青蘭っていうのは、お父さんが、この、青蘭くんがちっちゃい時に拾われましてですね、で、まあ、あのずっと、うん、皇家で育つっていうことで、今3人暮らしですね。まあ、お屋敷は広いんですけども、まあ、もう古くなってですね、塀とかが崩れています、はい、で手直ししようにもお金がないので、まあ、そのままになっていると。で秀蘭さんもあの名門貴族の娘なんですが、あっちこっちアルバイトに行ってあの家計を助けているっていう女性ですね。だからあのお料理とかはすごい得意ですね。頼もしい人ですよ、はい、でそうそうやってますとですね、今度あと、王様がいます。この王様っていうのは龍騎っていうんですが、この龍騎さんは末っ子の王子様だったんですけども、兄貴たちが王位争いで、まあ、死亡したりとか流罪になったりしていて、まあ、お鉢が、ね、末の、ね、皇子に回ってきたんですね。それで王様になるのは嫌だとか、うん、王様なんかできないとかって言って引きこもっていて、これじゃダメだっていうことで、実はこの秀蘭さんが王様を励ますためにね、立派な王様にっていうことで教育係として、はい、後宮に入ってきます、まあ、そこでね、なんとか王様を立ち直らせてやる気にさせて、っていう大きなね仕事になったんですけども、まあやがて王様も立派になって自立してきたものですから、秀蘭さんは後宮を去りました。まあこうね、秀蘭さんを教育係にって言って推挙してきた人の話もあるんですけども、まあそこで秀蘭さんがすごい高級だった、お金たくさんもらえるっていうので教育係を引き受けたっていう裏話もあるんですが、まあそんなことがあった後の今度国試試験を受けるためにどういうふうにやっていくかっていうところなんですよね。まあ本当にね、まあ、王様も優秀な将軍や宰相とかに恵まれていましてね、うん、良き王になっていくのだろうっていう、うん、余韻は残っています。さてさて、ここで古代の人なんですけども、古代の人、本当の弥生時代とか本当に縄文時代の時っていうのは、男の人は、まあ、狩りをしてきたりとか作物を育てたりとかです。で女の人はご飯作ったり、その子供さんを育てる育児ということで、人をこう役割分担していたはずなんですよね。なんだけどいつの間に なんか女性の地位っていうのが低くなってしまって、でなんで低くなったのかっていうのはどうも、まあ、教育っていうのがあったみたいなんですけど、私自身もね、あの男の人からなんて散歩離れて歩けとかって、確かにそうって言われて育ったような気がしますけど、 だけど私も自分で自立して手に職を持って働かなきゃって言われて一生懸命働いてたんですけど、その時に ある、まあ、結構尊敬してた上司なんですけどね、その上司が私に向かってあんたがね男だったらねっていうのを何回か聞きまして、いや別に男だったらじゃなくて私は女なんだしとか思ってちょっとこう反発もあったんですけど、いや本当に心からなんか男だったらなって、その後の言葉が分かんないんですけども、もっと出世するのにとかもっと推挙するのにとかそんなのが続くのかもしれないから本当はねいい意味だったと思うんですけど、やっぱりなんかちょっと悔しくて、で私も入った時っていうのはどっちかっていうと男性の仕事の補助的な仕事が多かったんですね。処理整理したりとか掃除したりとか本当にスケジュールの管理をしたりとか、あとなんていうか周りの、ね、人に根回しをしたりとか、そういう確かに役割だった気がするんですけど、まあ、いきなりこうなんかこうなんか時代が変わったっていうか、女性をもっと管理職にしなきゃとかっていう風な風潮になったらしくて、でそれからいきなりこうなんていうかな支持する方に回って、だから本当下積みでねいろいろああいう風にやればいいんだこういう風にやればいいんだっていうのが分かってるんだけど、いきなりこう上に立てって言われてもやっぱ無理なんですよね。なんでそこで結構葛藤もしたんですけど、私なりにできることでやったりしたんですけどね、今となってはねああもうちょっともうちょっとやりようがあったかなとかっていうことはちょっと考えたりするんですけど、いえいえそうは言ってもですね、もう今は主婦目線でいろんな、ね、新しい便利な商品とかを見つける人もいるし、もう女性でもバリバリ働く社長さんもいるし、ね、組織の上で立って働く人もいらっしゃるんで、まあ一概にね今昔の風習っていうのは少し違ってきてるような気もするんですけど、あまあ今後もね日本どうやって変わっていくんだろうっていう気もしますけどね、世界的にもね女性の進出って増えてきてるけど、男性と女性が本当に協力し合ってより良い社会を作っていくっていうことについてはもう全然異論がないと思いますので、まあ、頑張っていきたいなとは思ってるんですけどね、まあ、そんなことを思わせるような彩雲国物語ではあったんですが、うん、皆さんも機会がありましたらぜひ、あ、そう彩雲国物語で一番大事なこと言うの忘れた、ごめんなさい、ですねこのコウ・シューランさんをやった声優さんが桑島高子さんです。もうすっごい声の綺麗な人です。もう見るだけで見る聞くだけで元気が出ます。あとお父さんの周華さん翔華さんっていうのが池田秀一さんです。はい、機動戦士ガンダムのシャアさんですよ。もうそれだけでもねもう見る価値あるなとか思いますあ、そうそう池田秀一さんです、すいません、ありがとうございます。よく池田秀一さんです、よろしくお願いします、はい、あそんなことで、はい、以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。
フランケンアイズ声優オーディション開催、お台場にあるラジオ放送局レディオ365、そして株式会社アイビジョンによる2020年12月24日公開予定のラジオドラマフランケンアイズの声優オーディションを開催します。参加希望者はフランケンアイズ特設サイトによる募集要項をご確認の上ご応募ください。 URL はフランケン -eyes.com franken-eyes.com。 今作のあらすじと本編が始まるまでを描いたオーディオブックをキャストにて公開中ですので、ご興味のある方はぜひご視聴ください。なお本オーディションに合格された方はラジオドラマにご出演いただくほか、広報活動、イベントへの出演をお願いさせていただく可能性があります。募集期限は9月12日となりますので、ぜひ皆様ご応募お待ちしております。
ぽっかりタイム美容術。このコーナーでは、DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。さて、まあ、お題の発表の前にいただいていたコメントのご紹介をさせていただきます。ラジオネーム日暮様、ディズニーリゾートやっと再開しましたね。年パスがないのは残念ですが、アッキーさんの話を聞いてストレスフリーで楽しめそうと思ったので、チケット購入チャレンジしてみます ありがとうございます。いつもね本当に、すいません。もう、ま、あの大混雑のね時に比べると、まあ、あの過ごしやすいかもしれないんですけど、でも結局やっぱり今はもうほとんど80分、ソアリンでも80分とか90分とかって待つし、あとトイマニーとかもやっぱり 4,50 分はかかるみたいなんですけど、まあでもね、あのソアリンが300分待たなきゃとかって言った時に比べれば確かに、待ち時間は少なくなってると思います。ハニーハントもね30分ぐらいで乗れるとかって言ったらやっぱり並んじゃうし、あとビッグサンダーも45分ぐらいなら、まあ、なんとか、はい、もうずっとこうね歩き続ける列がすごい長くなってるので、あの前の人と後ろの人と間隔空けながら、あのほとんど歩いてる状況になります。45分がとぼとぼとなんで大丈夫かなとか思うんですけど、あとショーがないので、ショーがね本当にもうグリーティングのちょっとしたのしかないから、うん、それがちょっと辛いところではあるんですけど、まあでもあの本当に人数をきっちり制限されているところではあるので、待ち時間は確かに少ないかなと思います。思い出作り頑張ってみてもらいたいと思います。さてさて、今日のお題を発表します。今回のぽっかりタイム利用術はルンバ来たるです。はいルンバです。さてルンバっていうのはですね、はい、お掃除掃除機です。はい、自動で勝手に掃除をしてくれる、掃除機です。ルンバって言います。もう私はこれもう何十年も前から欲しいなって思っていて、まあ、でも10万はとっても出せないって思ってました、うん、でも最近でも8万円ぐらいしてたみたいなので、消耗品とか合わせるとやっぱりね結構ないい値段なのでとっても手が出なかった。それがなんですけども、あの掃除機コードがついてあのガラガラと引っ張りながらやる掃除機なんですけど、もうちょっと前にもう重くて私ももう掃除機がかけられなくなってきましてですね、そう情けないとか思うんですけど、それで亭主があのハンディタイプの掃除機を買ってくれて、で、まあ、とりあえずこれでちょっとつないでみてって言ったんですけども、本当にそれが精一杯です。で掃除機かけるっていうのは皆さんご存知かもしれませんが、とにかく床の上にあるものを全部一旦のけて、で掃除機かけて、でも掃除機で風があの舞い込むんで一旦1時間ぐらいしてからもう一回かけるっていう二度掛けしないと、とてもとてもお部屋は綺麗にならないんですよね。まあそういったこともあって、ああもうそろそろ欲しいなとか思ってたら、あの本当にお盆の前にテレビショッピングやってましてですねでそこで5万円だったんですよ。5万円切ってたんだな、4万7千いくら、うっそーとか思って、であと一応あの型番とかきっちり調べて、口コミとかももう本当に調べて、あこれ大丈夫かもしれないっていうのでポチッとやって買いました。であの長期保証とかつけたんで5万円ちょっと出たんですけど、それでも10万円で買うよりはいいわとか思って、で届いたルンバなんですけど、もう本当にもう本当に助かります。結構綺麗になります。あの同じところを何回もこう行ったり来たりして掃除するんですけど、あの可愛いんですよ、動きがとかが、あの柱とかもこうくるりーとこう自分の体が入るように回っていくし、ちょっとした段差だったら上にガタンと乗っかってガタンと降りてくるっていう、もうルンバを見てると本当になんかあの癒されるっていうかでルンバがちょうど私 の座ってるところの下とか来たら慌ててこう抜いたりして、で椅子をこう引っ張ってのけてやったりとかして、そうするとルンバが自動的にこう自分で掃除してくれる。であとね、歯がゆいのがあそこにゴミがあるんだけどあそこは通ってくれないのかしらっていう時もあったりしてそういう時もあーとか思って、でなんか思わずこうほうきでさーっとこうゴミをルンバの前に持って行ったりするっていう、一体私は何やってんだって感じなんですけどね本当にしばらくはねちょっとルンバさんに、お掃除頼みたいなと思ってます。で問題はやっぱりあの床の上に物があると全くダメなんで、床の上のものを一生懸命こうテーブルの上に乗せたりとかして、なるだけこう障害物をのけるっていう作業がちょっと大変ですね。それでもねやっぱり綺麗になるっていうのはありがたいです。あの髪の毛とか本当にホコリとかっていうのは本当一日掃除しなければ溜まっていくんですよね。で昔はこう手でねこうって集めて、あのガムテープで貼り付けてってやってたんですけど、で掃除機で吸ってもやっぱりねあの舞っちゃうんでやっぱダメなんですよね。なんであと掃除機2回掛けなんてとってももう無理で、まあ、今回ち よ、奮発したんですけど、うん、買ってよかったなって思います。さてさて、この買ってよかったなっていう家電なんですけど、うち食洗機って言って食器洗い機をだいぶ前に買ってます。でこの食器洗い機も中にセットしたりとかするのはちょっと面倒ではあるんですが、これもすっごい楽です。シンクとかに食器が置かないので、全部も食器洗い機に入れといて、でも洗って終わったらそのままも棚に入れられるっていうか、しまえるんですごく重宝してます。これはもううちは2台目が来てます。あとですね、全自動の洗濯機ですね、ドラム式なんですけど、これも本当に乾燥までやってくれるんで、もう本当に主婦の味方ですね。で最近コツを覚えまして、一旦洗濯だけをさせてですね、乾燥させる前に一遍パタパタって言って、洗濯物をパタパタってやって、こうシワ伸ばしをするんですよ。それでもう一回乾燥機に戻してやると、ふんわりするし、シワもすごく減ります。タオルとかがとっても柔らかく仕上がるんで、これもおすすめかなって思います。あと料理の関係では、ヘルシオですね、もううちも何十年も使ってるんですけど、まだ壊れないんで、ちょっと調子は悪いなっていう時はあるんですけど、その時はこう一生懸命こう中を掃除して、頑張ってもうちょっと働いてみたいな感じ で、このヘルシオも油取ったり塩分控えめにしたりとかっていうことが調整できるんで、重宝してますね。まあ家事だって言ってもですね、ほんと大変です。もう専業主婦、私ももう足掛け8年9年目になるんですけど、本当に昔はね、買い物なんてへっちゃらだったんですけど、もう今買い物が辛いんですよ。水買って帰って、牛乳買って帰って、でわせわせ持って帰って、今度煮溶きをして、なんかカバンから出して、で今度冷蔵庫に入れて、でその時にもうコツがやっぱりあって、やっぱり冷蔵庫の中に入れる場所を決めてしまいます。牛乳はここ、納豆はここ、お豆腐はここ、チーズはここ、ハムはここっていう風にして決めてしまうと、ある程度片付けがすごく楽になります。食器棚なんかももう入れる場所とか決まっちゃってるんですけどね、そうしておくと、もうここにはこれを入れるっていう風になったら、もう本当にルーティーンでやっていけます。あと冷蔵庫の中のものが昔はね、いっぱい腐らせたんですよ。もやしだとかネギだとか使いかけのきゅうりだとか、でそういった使いかけの野菜っていうのをこう手前の方に置いて、よく見えるところに保存するようにしたりとかしました。で、あと珍しいものはもう買わないようになりました。冷蔵庫の中で分かんなくなっちゃうって、もう本当にその日に食べるものだけを買ってきて置いとく、じゃないと忘れちゃうんです。本当に冷蔵庫の中入れちゃうと。なんでちょっと前までは冷蔵庫の中が空になるのを必死で頑張って、買い物行かないでどのぐらい持つかとかっていうのも、持久戦みたいなのもやってみたりしてですね、まあ、少しずつ家計っていうか、まあ家事をやる中でもこう楽しみっていうか、そういうのを見つけないと、とってもとってもやれなくて、でもそうは言ってもですね、やっぱりご飯作りたくない時とかっていうのがあるんですよ。もうその時はもう惣菜買ってきます。もう無理しない、で、あとは自分が食べたいものを作る。もう自分が、あ、そうだ、今日カルボナーラ食べたいとか思えば、ソース買ってきたやつと、あとパスタ もう電子レンジでチンって言わせてやるやつをもう買ってきて食べます。ほんで、あとまあやっぱりちょっとパスタだけじゃなとか思うんで、冷ややっこをお豆腐を出したりとか、ほんとトマトなんかも切っただけだとか、きゅうりなんかもスライサーでこうついて吸っただけとかっていうのを、本当にそうどんどんと置いて、野菜とパスタとかトマトとかっていうので済ませてます。だからね、もうね、とにかく、まあ、手は抜くっていうか、でやれるときはやるんですけど、抜けるときは抜いて無理しないっていうのが、ね、家事のコツかなって思います。はい、以上、ぽっかりタイム美容術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365 DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは彩雲国物語でした。やっぱこれもですね、有料配信サービスで知った作品ではあったんですが、声優さんに惹かれてついつい全部見てしまいました。まあ、小説の方は完結してるんですけど、 まあ、アニメの方は途中で終わってるんで、できれば続きが見たいなって思ってる。まあね、あの小説で書かれたものを映像化するっていうこの苦労はね、計り知れないものがあるんですけども、やっぱりもう先に映像を見てしまうとね、なかなか小説には戻れないところもあるんで、ちょっと小説で読んでみたいなって思ってます。あとポッカリタイム利用術はルンバ来たるでしたね。もう本当にルンバくん働いてるのを見るだけで癒されるっていう変な状況です。あとあの買ってきてその設置した時には、あの連れ合いがね、なんか床に物が置けなくなるって言ってちょっと機嫌悪かったんですけど、なんか今朝言うには床の上に物を置かなくようにしなきゃいけないんだよねとかって言って、いろいろ口コミとか読んだらしくて、まあ私が何も言わなくても、うん、ちょっと気づいてやってくれるんだなとか思ってちょっとほっとしちゃってましたね。あ、ちょっとのろけちゃったな、ごめんなさい。はい、それからですね、あと家電なんですけど、あの菓子なんですけど、実家の高齢の両親の家に行った時に、あの皆さんに3つだけ点検してください。冷蔵庫の製氷機の水タンク、あん中に水垢がすごい溜まってます。もう両親なかなかそういうところまで目がいかないみたいなので、そこをサササッとあのタンクの掃除をしてあげるといいと思います。あと洗濯機の水垢取りも、これもやってあげると、夏なんかはやっぱり匂ったりするもんですから、うちも綺麗にしたら匂わなくなったって喜んでました。あとですね、テレビのリモコンの電池の交換です。これもしといてあげると、うん、あの大変助かるみたいなので、高齢 の, あのご両親がいる方、実家に帰ったらちょっとその3点だけやってあげると喜ばれるかなと思います。はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第185回目放送、千里の道も一歩から、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜は立派な長ナスが手に入ったので、焼きナスにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組は、レディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.